お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから使徒の働きの学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は使徒の働き最終回になります。28章2節から31節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
使徒の働き28章の学びをしていますが、2節。島の人々は私たちに非常に親切にしてくれた。折から雨が降り出して寒かったので、彼らは火を焚いて私たち皆をもてなしてくれた。ここには島の人々とありますが、英語の訳では未開の人々と訳されています。言語の未開の人という言葉は、非文明的な人々という意味ではなく、単にギリシャ語を話さない人を説明するのに使われていた言葉です。そこには野蛮だという意味は全くありません。ここに異教徒による親切と好意に満ちたもう一つの出来事が書かれています。この小さな島に276人が上陸したのだということを思い出してください。この群衆の中の多くが、刑を受けるためにローマに送られる途上にある犯罪者です。それでも異教徒である人々のこの素晴らしい同情と助けがここに書かれているのです。ヨナ書の中にこれと同じような出来事があります。それは異教徒の水夫たちがヨナを助けようとする場面です。ヨナがそうするようにと彼らに言ったにもかかわらず、彼らはヨナを船から放り出すようなことはしたくありませんでした。彼らは船を陸に戻そうとしましたが、できませんでした。時によって異教の人々の方が宗教的な人々よりもずっと親切なことがあります。3節。パウロが人抱えの芝を束ねて火にくべると、熱気のために一匹のマムシが這い出してきて、彼の手に取り付いた。マルコの福音書の最後には、次のような約束が書かれていることを思い出されると思います。マルコの福音書16章の17節から18節で、イエス・キリストは使徒たちに次のような約束をされました。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち、私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。私はこれらの印は、新約聖書が完成される前のこの時期だけに限られていたと信じます。その時期の信者たちには、福音のメッセージを証拠立てる印としての賜物が必要だったのです。今日のあなたへのアドバイスは、あなたがこの箇所を盾にとって、わざわざガラガラ蛇を捕まないようにということです。私はテネシー州に何年も住んでいました。誰かがガラガラ蛇に集会の間に噛まれて、この蛇の毒が本当に何の影響も与えなかったなどというケースは一つも知りません。ほとんどの人たちは死にます。なんとか生き残った人も毒が回って瀕死の状態に陥ってしまいます。もう一つのことを指摘したいと思います。それはパウロはわざわざこのマムシを掴んだわけではないということです。パウロは神様を試していたのではありません。私は、これはパウロの第二コリント12章の7節にあるように、肉体に一つの棘が目の問題であったというもう一つの証拠だと考えます。このことについては、ガラティア人への手紙のところで取り扱いますが、彼がいくらかの芝を拾ったとき、 パウロにはその上にいたマムシが見えなかったのではないでしょうかと、マギー博士は述べています。もう一つ、使徒パウロに関する興味深い側面があると思います。それは偉大な使徒パウロが芝を集めたのです。この島の人々は彼らにとても親切でした。彼らはそこに上陸した276人の見知らぬ人たちを受け入れたのです。この日は寒く雨が降っていました。彼らは海から上がってきたこの人々が温まれるように大きな焚き火を焚きました。火が小さくなってきたとき、パウロは芝を一束集めに行きました。このことはパウロが怠惰な説教者だという考えを払拭するはずです。彼自身も教会の重荷にならないように天幕作りとしての職業を続けたと言っています。明らかにパウロは仕事をすることを厭いませんでした。パウロが芝を火にくべたとき、マムシは自然と火から這い出してきました。マムシはパウロを噛んだだけでなく、彼の手に取り付きました。人の働き28章の4節。島の人々はこの生き物がパウロの手から下がっているのを見て、この人はきっと人殺しだ。海からは逃れたが、正義の女神はこの人を生かしてはおかないのだと互いに話し合った。ここには正義の女神はこの人を生かしてはおかないのだとありますが、言い換えれば彼らはパウロが大きな罪で有罪であり、正義の手が彼を捕まえたと感じたのでした。彼は海からは逃れたが、今確かに蛇の毒で死ぬに違いないというわけです。彼らはそこに座ってパウロに何が起こるか見ていたと思います。彼らはもういつでも彼の手と腕が腫れてきて、ばったりと倒れて死ぬだろうと思っていました。彼らは自分の仲間たちがかつてマムシに噛まれて死んだように何が起こるかを知っていました。そして同じことがパウロに起こると思っていました。この異教徒たちは正義の観念を持っていました。彼らはパウロは人殺しで罰を受けて当然なのだと推測しました。今日同じような状況になったら、人々は犯罪者が罰を逃れられるように海に逃がすことでしょう。この出来事はローマ帝国の隅々まで正義という観念が行き渡っていたことを示しています。異教のローマは世界にこのような貢献をしました。ローマは慈悲ではなく正義によって知られていました。罪は許されず、もし法を犯したのなら、必ず代価を支払わなくてはなりませんでした。ローマの鉄のかかとの下で、世界は慈悲を求めて泣き叫んでいました。5節から6節。しかしパウロは、その生き物を火の中に振り落として、何の害も受けなかった。島の人々は彼が今にも腫れ上がってくるか、または倒れて急死するだろうと待っていた。しかしいくら待っても彼に少しも変わった様子が見えないので、彼らは考えを変えて、この人は神様だと言い出した。マルコの福音書16章18節の神様の約束は、このようにパウロの経験の中で成就しました。もう一度読みますが、マルコの福音書16章の18節。蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。彼は蛇の毒から何の害も受けませんでした。今日人々が わざわざ蛇を掴んでこの約束によって自分たちは守られているというとき、彼らは神様が意図されたことから遥か遠くへ離れてしまっているのです。島の人々がパウロが何の害も受けないのを見たとき、彼らは確かにこの人は犯罪者ではありえない。その代わりに神様だと言い出しました。この判断もパウロが犯罪者であるという判断と同じように間違ってはいましたが、このことはパウロにこの島マルタ島でのとても重要な証の機会を与えてくれました。使徒の働き28章に戻りますが、7節から8節。さて、その場所の近くに島の首長でポプリオという人の領地があった。彼はそこに私たちを招待して3日間手厚くもてなしてくれた。たまたまポプリオの父が熱病と下痢とで床についていた。そこでパウロはその人のもとに行き、祈ってから彼の上に手を置いて治してやった。パウロは今、人としての賜物を用いています。彼は入って行って祈りました。見たところ彼はこの人のために祈ったのではありませんでした。自分のために祈ったのです。つまり神様の御心を見定めるために祈ったのです。この人はパウロによって癒されるべきでしょうか。彼はそのことを知るために祈りました。9節から10節。このことがあってから、島の他の病人たちも来て治してもらった。それで彼らは、私たちを非常に尊敬し、私たちが出版するときには、私たちに必要な品々を用意してくれた。パウロは、マルタ島でも福音を述べ伝えたのでしょうか。この場所では唯一パウロは説教をしなかったと信じている人たちがいますが、ここは聖霊が私たちに普通の常識を使うように求めておられるところだと思います。もちろん彼は福音を述べ伝えました。この箇所は使徒の働きの終わりの方に来ていて、出来事はとても簡単にぶっきらぼうに記録されています。ここに至ってルカはパウロが当然取る福音の宣教活動を省略したのだと思います。第一コリントの手紙の中でパウロは次のように述べ、彼がどこに行ってもキリストの十字架による死と復活を述べ伝えたことがわかります。第一コリント2章の2節でパウロは次のように告白しています。なぜなら、私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方のほかは何も知らないことに決心したからです。人たちにとって癒しは彼らが述べ伝えている福音が神様からのものであるとの証でした。パウロが福音を述べ伝え、癒しはその結果であるということを認識することがとても大切です。癒しは彼が述べ伝えていることが真理であることの証でした。パウロがここでも彼が行った他のすべての場所でと全く同じことをしたと考えるのが自然だと思いますとマギー博士は述べています。使徒の働き28章に戻りますが11節。3ヶ月後に私たちはこの島で冬を過ごしていた船主にデオスクロイの飾りのあるアレキサンドリアの船で出版した。デオスクロイの飾りというのはギリシャ神話アルゴー船の冒険に志願してきた勇士の中の二人、カストルとボルックスというローマ神話の二人の神々をかたどったもので、ギリシャやローマの文化の中にいた人にとっては、この飾りが 航海の守り神として祀られていました。彼らによって捧げられた柱が今もローマ広場にあります。パウロはマルタに3ヶ月滞在しましたから、ここに書かれている数節がこの島での彼のミニストリーの全部の話ではないことは明らかです。ですから私たちはパウロがこの島でも福音を確かに述べ伝えたと確信することができます。12節から13節。シラクサに寄港して3日間とどまり、そこから回ってレギオンに着いた。1日経つと南風が吹き始めたので、2日目にはポテオリに入港した。嵐は収まりました。あの北から来る暴風雨のユークラロンは過ぎ去りました。今再び南風が吹いています。14節から15節。ここで私たちは兄弟たちに会い、勧められるままに彼らのところに7日間滞在した。こうして私たちはローマに到着した。私たちのことを聞いた兄弟たちは、ローマからアピオ、ポロト、トレス、タベルネまで出迎えに来てくれた。パウロは彼らに会って神に感謝し、勇気づけられた。パウロは今、アッピア街道にいます。ここでもまた、信者たちの励ましがどれほどパウロにとって大切であったかがわかります。16節。私たちがローマに入ると、パウロは万兵付きで自分だけの家に住むことが許された。パウロは見たところ、家に住む自由はありましたが、いつでも万兵に見張られていました。事実、違う兵士たちが順番に万兵の務めに当たりました。17節から20節。3日の後、パウロはユダヤ人の主だった人たちを呼び集め、彼らが集まった時にこう言った。兄弟たち、私は私の国民に対しても、先祖の慣習に対しても、何一つ背くことはしていないのに、エルサレムで囚人としてローマ人の手に渡されました。ローマ人は私を取り調べましたが、私を死刑にする理由が何もなかったので、私を釈放しようと思ったのです。ところがユダヤ人たちが反対したため、私はやむなくカイザルに上訴しました。それは私の同胞を訴えようとしたのではありません。このようなわけで、私はあなた方に会ってお話ししようと思い、お招きしました。私はイスラエルの望みのために、この鎖につながれているのです。パウロはいつものパターンに従って、まずユダヤ人たちに接触します。彼はなぜ自分がローマに連れて来られたかを彼らに説明します。21節から24節。すると彼らはこう言った。私たちはあなたのことについてユダヤから何の知らせも受けておりません。また当地に来た兄弟たちの中であなたについて悪いことを告げたり話したりした者はおりません。私たちはあなたが考えておられることを直接あなたから聞くのが良いと思っています。この宗派については至るところで非難があることを私たちは知っているからです。そこで彼らは日を定めて、さらに大勢でパウロの宿にやってきた。彼は朝から晩まで語り続けた。神の国のことを証しし、またモーセの律法と預言者たちの書によってイエスのことについて彼らを説得しようとした。ある人々は彼の語ることを信じたが、ある人々は信じようとしなかった。ここでパウロが囚人として持っていたある種の自由が見られます。見たところ、かなり大人数が彼の家に来ることができたようです。でもそこにはいつでも彼を監視する万兵がいました。 ここでも使徒パウロは自分の旧約聖書に関する背景を使ってユダヤ人たちを説得しようとしています。いつものように二つの応答がありました。ある人々は信じましたが、ある人々は信じようとはしませんでした。25節から31節。こうして彼らはお互いの意見が一致せずに帰りかけたので、パウロは一言次のように言った。聖霊が預言者イザヤを通してあなた方の父祖たちに語られたことはまさにその通りでした。この民のところに行って告げよ。あなた方は確かに聞きはするが、決して悟らない。確かに見てはいるが、決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、その目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。ですから承知しておいてください。神のこの救いは異邦人に送られました。彼らは耳を傾けるでしょう。こうしてパウロは丸二年の間、自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、大胆に少しも妨げられることなく、神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えた。使徒の働きは地の果てにまで福音が届けられる働きの始まりを語っています。エデンの園で人は神様を疑い、それは不従順につながりましたが、神様に立ち返る道は信仰によります。ローマ人への手紙一章五節でパウロが信仰の従順と言っている通りです。そしてこの当時、ある人々は福音を信じ、ある人々は信じなかったことがわかります。使徒の働きは、パウロが大胆に少しも妨げられることなく、神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えたことで閉じています。記録は締めくくられてはいません。聖霊は今日も働いておられるのです。私たちのこの時代でさえも、聖霊の御業は終わってはいません。使徒の働きは景況、キリストがご自分の人々のために、この地上に戻って来られることで終わります。ですから教会の働きはまだ完結してはいないのです。聖霊の働きの物語は今も続いていて、あなたや私が聖霊の力によって行ったことがこの記録に足されるのですとマギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。